はい、毎日ですね、ネットラジオベースボールトーク、10月2日の2本目です。まあ、多分6時半ぐらいに出してると思います。はい、まあ、前編としてね、チュールスタジアムの、紹介ということでね、観戦談を出しましたが、まあ、これはその後編だと思って聞いていただければと思います。この9月29日のね、クフーハヤテ対阪神の試合の、まあ、試合そのものの振り返りプラス、まあ、その2日後にね、発表されたもろもろのね、話をちょっとしていこうかなと思います。はい、この日のね、阪神のスタメンですが、まあ、最近クフハヤテの方はね、1番に、センターがこれドラフト候補の増田翔馬ですね。去年徳島インディゴソックスでプレーして盗塁取ってたんですけど、ちょっと惜しくもドラフトにかからず、まあ、今年はね、静岡に、調整の場を移してというところ。増田は確かもともと徳島出身なんですけどね、まあプロ入りを目指すということでね、プロ入りというか、まあ、NPB 入りを目指すということで、静岡に移籍してきた選手で、実際、イースターの盗塁王かな、取ってたと思います。おそらくドラフトかかるんじゃないですかね。まあ、支配かかって言われたら微妙かもしれないですけども、まあ、ドラフト次第はかかると僕は思ってます。はい。で、あとは、4番の西川はロッテですね。元ロッテの選手。この日ホームラン打ちました。これ、サウス、誰だ？そっか、茨城からホームラン打ってますね。はい。で、あとはね、元 DeNA 倉本がこの日は5番サードで出てましたというようなところかな。はい。あとはそうね、まあ、ピッチャー陣で言うと、DeNA のイケアが投げたり、でも、イケア防御率 5.83 か。一応元 NPB なんですけども、まあ、23試合、4先発。5.83。 なかなか厳しい数字でしたね。はい。まあ、地元静岡の選手であるんですけども。で、あとは、竹内なんかも結構注目されてたような気がするけど、成績あんまり良くないね。静岡高校は群馬大学選手ですけど、確か公務員やったったん違ったかな、一回。それ別の選手か。で、あとは、藤岡ですね。昔、ベイスターズとか、ホークスとか、ファイターズ見に行きましたかね。はい、藤岡義明。現役復帰なんですよ、藤岡義明さんで。確かね。なんですが、まあ、1.3、まあ、21登板でね、しっかり抑えてるのはすごいなと。39、これ今年で40の年ですからね。すごいっすよ。で、抑えできたのが、まあ、この日打たれましたけど、田中健次郎ですね。はい。ずっと出身静岡を持ってたんですけど、実は愛知っていうね。ただ、まあ、徳川菊川高校で、選抜優勝投手ですから。はい。ということで。まあまあ、そんな感じかな。元プロという点ではね。はい。そして阪神のね、スターティングラインナップですが、1番セカンド遠藤城、最高出塁率をね、結局取りましたが、はい。で、2番指名打者で高寺、3番が、ファースト片山、4番ライト野口、5番キャッチャー坂井、6番ショート小畑、7番レフト高浜、8番センター福島、9番サード桃崎というね、ラインナップでした。まあ正直ね、であと先発ピッチャーが、茨城、はい。あと、岩田、梶谷、石黒とね、投げましたというところで。まあ、やっぱりね、この試合、ウエスタンの最終戦ということなんでね。まあ、正直、近いうちに、まあ、来年の、ね、戦力構想外となる選手が、いるんではないかなというね、気持ちも、まあ、頭の片隅に置きながら、まあ、見てましたけども。だから、まあ、正直、ラインナップに片山とか、高浜の名前があって、と思いましたよ。ね。まさか遠藤とは思いませんでしたよ、この時はね。はい。で、まあ、試合内容自体はね、阪神が初回2回と先制、点を取りました。これ 3-0 だったんですけど、4回に、ちょ、茨城がね、打たれてしまうんですね。倉本とかにね、はい、タイムリー浴びて、これ同点に追いつかれますと。はい。 で、6回阪神が、1点、桃崎の、ライトフライで勝ち越すんですが、でもこれも満塁とか言ってたよな。それ1点しか取れてないんですよね。うん、あ、阪神これこの試合13安打打ってるんですけども、そう、途中まで負けてたっていうね。はい。で、まあその裏、すぐに西川のホームランで追いつかれました。で、茨城は6回で置いて、7回から岩田になるんですが、岩田がね、相手の9番バッターの選手にホームランを浴びて、これで勝ち越され5対4ですよね。はい。だったんですが、9回、片山がアウトに倒れた後、まあ、野口のヒットで、そして、小畑のスリーベース。さすがですね。ちょっと小畑ね、この日ね、そう、快音が響いてなかったんですけども、もうフォアボール1個だけだったら、最後にね、スリーベースで、もうこれはいけると CS 頼んだぞ、ということでね。はい。ということで、まあでもこれで、勝ち越しまして、はい。勝利になったという形ですね。はい。まあそうですね。うん。まあ片山は実はこの日4安打で、これ3割乗ったんかな確か。そう。っていうのもありましたし。あと福島もそう。なんか前半全然当たってなかった気がするんですけど、気づいた打率が最初2割4分5厘でフィニッシュなんで、まあ、まずまずなんじゃないですかね、これね。うん。っていうところ、そう。この辺も2盗塁決めてましたし、ちょっと来年以降、まあ、はっきり名前言っちゃった島田の枠を奪いたいところですね。うん。あと、投手陣は、まあ、ちょっと岩田は打たれてしまう。でも、岩田初めて見たけど、やっぱ、フォームおもろいわね。ほんま。カメラ構えてて、入らへんねん。まあ、僕のね、カメラの持ち方とか、ね、下手っぴですよ。し、望遠鏡でもそんなには良くないからね。っていうのはあるんだけども。この辺に持っといたら収まるようなとこからはみ出すからね。サウスポーやからね。そう。いやー、あれ一軍で見たかったなー、ほんまに。なぁ。で、カジはね、二軍ではほとんど点取られてないんですが、この日もね、三人ピシャッと抑えて、ではあったんですが、というところ。で、まあ最後石黒が投げましたというところでね。はい。まあ試合的にはそんなもんでいいでしょう。まあちょっとここからはね、不満とかをブチブチ言っていくんですけども。まあこの後ね、10月の2日、1日か、来季の構想外の選手がちょっと何人か発表されまして、この日出た選手だと投手の、岩田和也というところ、そして野手の、遠藤高浜、 あと片山という3人、合計5名ですね発表されたということで、まあね、ピッチャーに関しては、まあ、正直2人とも可能性としてありえるかなというのはあった。まあ、個人的に両方とも一軍で今年絶対使うべき選手だったと思うんですけども、まあ、カジアに関しては一軍での登板機会結果を残せなかったっていうのはあるんですよね。でもね、やっぱり去年51試合 2.56 とね、しっかり貢献してくれた選手なんでね、いや、ほんまに今までの話だったらもう一年見るんですけども、なかなか他にこうリリースできる選手がいないっていう事情があって、まあ、やむを得ず、なんでしょうね。まあ、実はね、カジヤ確かね、フォークスからね、リリースされた時もなんか、同じようにファームでは結構良かったんやけど、みたいな感じやった気がすんのよな。ちょっとなんか、ね、その辺がいろいろ残念やなと思いつつ、まあ、多分どっかしら声はかかるんじゃないかなと僕は思ってんですけど、どうですかね。次、岩田ね。岩田に関しては、ちょっとこの日は打たれてしまいましたけど、ホームラン一本。まあでもそれ以外ピチッと抑えてましたし。やっぱりもうチャンスは上げてほしかったですよね。うん。本当に少しでいいからね。ちょっと、残念です。絶対使うチャンスはあったからね。今年のピッチャー事情考えたら。別にこれ、人間で防御率がいいけど、なんかフォアボール出しまくってるみたいなタイプでもなく、ウィップ 0.86 だし、吉四球5ですよ。46登板で 38.1 イニング投げて吉四球5。めちゃくちゃいいと思うんですけどね。いや、これさ、まあ、年齢的にまあ今年大卒4年目やから、もし1軍でまあ多少なりともチャンスがあって、まあ、そこで ね、まあ結果残せませんでしたったら、まあ、しゃあないかなっていう気持ちで見てるファンもなるんですけども、そこにまず行ってないんですよね。それが本当に残念。結局一軍で一度も投げずなんでね、失格、育成から支配下になったのにね。まあ去年はもちろん成績が悪かったっていうのはあるんだけども、本当にもうやってしますよね。続いて野手陣ですが、まず高浜に関してはね、まあこの辺は実は2安打と結果は残してはいたんですが、まあ正直ここに関してはもう妥当かなって言わざるを得ないところはあるんですけども、まあとはいえね、前半戦結構打ってたんですよね。3割以上打ってた時期があって、それも結構6月ぐらいも打ってたんですよ。でその頃って1軍の主力選手の状態は悪かったから、そのあたりでね、ちょっと使ってみてもよかったんじゃないのっていう気持ちはやっぱ僕の中にはあります。結局阪神で1軍では1回も出なかった形になってしまったんでね、はい。まあ、一緒にねトレードできた渡辺亮がね、すごくダイヤで貢献してくれてるところではあるだけにね、高浜もなんか少しでもね一軍で輝いてほしかったなという思いはありますね、はい。であと片山とエンドですか、話はね、ちょっとこれ長くなるんで、これもう一本取りましょうか。やっぱこの話題はね、いろいろ思うことがあるわけですよ、はい。ということで、じゃあちょっと3連続投稿になりますが、明日以降もいっぱい喋ること出てきそうなんで、とりあえずもう今日まとめて3本投稿しますわ。ということで以上。